はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
あの、あったかなってきましてね。
ええ。
ちょっと調子に乗って、今日朝7時ぐらいから山、ちょっと小山登りを。
はい。
うん、あの、ちょっと歩こうと思って。
家のそばに小山があるんですね。
うん、もうすぐ山手に入るんでね。
手に入る、いいな。
そうそうそう。うん、で、まあ、関西学院大学って近くにあるんですけど。
はい。
で、そこは山の中腹にあるので、そこまで行こうと思って。う
ん、はい。
で、歩いて行って、桜ももう、葉桜やなぁ、なんて思いながら、うんうん。
はい。
歩いていくとね、ちょっといい公園がありましてね。
はい。
こじんまりとした。
ええ。
うん。で、静かな公園があって、そこで、ベンチがあったんです。ちょっと、瞑想しようと思って。
はいはいはい。
うん。ちょうどスマホを持ってたから、音声やってたんですけど、で、気持ちよくてね。
うん。
うん。
没頭して。
もう本当に時を忘れて。
ええ。
気づいたら1時間、いいですね、1時間ちょい経ってたんですよ。
ええ、すごい。
で、今、実は、
うん。
寒気して、喉が痛くて。
うん。
やっぱりまだちょっと早いね。
朝7時って言った？
朝7時です。
それは寒いですよね。
で、上着着ていかなかったんです。もうあったかいと思って。
あら。
そう。
上着もない。
そう、軽い、うん、シャツでね。
うん。
アホですわ。
最近ミートテックも脱いでるもんね、足立さん。
そう、ちょっと肉布団がなく。いや、そこそこあるけども、まあ、昔のようにないし。
前ほど。ないもんね。
そうなんですよ。
そっかそっか。
脂肪分が少ない分寒かったんでしょうか。
はい。
だから、ね、ああ、ちょっと早かったと思って。
うん。そうなんですね。
そう、その前日にね、昨日僕、秋田の人と個人セッションやってて。
あ、はい。
こっちに雪降ってたんですよ、みたいな。
うんうん、まだ降ってたんだ。
う
ん、
そう。だから、やっぱ日本列島って長いですからね。
ねえ、あんだ、唐辛子みたいな短く見えるけど、全然温度違うんだよね。
そうなんですよ。そんな話聞きながら翌日にあんなことやってますからね。うん、そうそう、やっぱりだけど、外は気持ちいいよね。
ほんと気持ちいい。最近ね、
うんうん、
ちょっと凝ってることがあって。
もう何でしょうか。
外で、
はい、
ハンモックってありますよね。あれのね。
木に吊るすやつみたいなやつ。
そうそうそう。
木、うんうん、
に吊るすハンモックって言うかじゃないですか。
はいはい、あ、いいね。
うん、うん。で、それのね、トイモックって検索するとたくさん出てくると思うんですけど。
はい。
なんと5000円で、年末に手に入れて。
うん、トイモック、はい。
トイモックを、
うん。
で、小学生でも折りたたみできてね。
うん。
パッパッと足を出して。
足を出す。はぁ、吊り下げるんじゃなくて。
そうなの、そうなの。
下から持ち上げるタイプ。
うん。自分でついてるんですよ。
ほ
ぉ。で、ね。うん、ハンモックをこう引っ掛けて。
はい。
そう。だから携帯ハンモック、トイモックっていうらしいんですけど。
うん、もう携帯ハンモック。
それを持っていて。
ということはどこにでもハンモックできる。
そうそうそう。
家でもできる。
どこにでも行ける。
家でもできるし、ね、外へ持って公園でもできる。
そうそうそう。さすがに、年末嬉しくて買ったんですけど、うん、外は寒いから家でやってました。
はい、そう、年末は。
年末は。
そうやって、一人でやっててもちょっと、外で一人でやってるとちょっとあの人大丈夫かなと思われるよね。
ちょっと危ない系なんですけど、もうね、
うんうんうん、
ほ
ん
と人生やりたい放題になってきたので。
大丈夫。
もうやりたけやるよ、私。
ああ、そう。
で
も、
うん、
友達同士でこう買ってしもうて。
そうそう。うん、
この、トイモックってやつ持って、
うん。
で、どこどこ行こうかとかいうのもなんか、優雅な感じですよね。
ねえ。で、うん、友達が最初持ってて。
うん。
で、当然私が占領するじゃないですか。
はいはい。
うん。だからさ、もう一個買って、うん、で、二人でみたいな感じとかね。
そうなんや。トイモック。うん、これ、体重僕でも大丈夫なんかな？何キロぐらいまでいけるんですか？
100 キロって書いてあったような気がします。
100キロ。
うん。
大概いけますやんか。
いけますがね。それで180センチぐらいの人まで大丈夫だと思う。
ほな、あ、そっか。じゃあもう余裕、大体の人余裕ですよね。
ねえ。
うん、あ、いいね。
うん。
これで1万円切るわけでしょ？
切る切る。上手に買うと5000円。
あ、で、これからの季節、トイモックか。
トイモック。
ね、ちょうど4月、5月、6月、7月あたりぐらいまでいけるか。
ねえ。炎天下のじりじりまでは、 木陰だったらね。
そう、炎天下で木陰探すのはちょっとやばいけどね。
そうそうそう、やばい。熱中症がやばいけども、今、暖かい日はもうね、最高。
わかりました。じゃあ、トイモックブログからリンクしときますので。
ぜひ、優雅なひとときを。
お過ごしいただければなと思います。だいぶ朝はちょっとね、寒暖の差があるので。
本当に。
僕みたいにならないように気をつけてください。
はい。
はい。ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Oki Raku Channel。
はい、本日はてつさんからいただいたご質問です。それでお願いします。
はい、お気楽チャンネルは第1回からすべて聞きましたので、そろそろ浄化ワークを始めようかと思っています。座禅は初めて1年になりますが、記憶力と集中力が向上し収入も増えました。でも観念を手放すと気力がなくなって才能が発揮できなくなるんじゃないかと少し不安です。大丈夫でしょうか？
はい、ありがとうございます。
はい。
ですね、本日は座禅と、
うん。
観念浄化。
はい。
前編ということで、
うん。
お話ししたいと思うんですけども、
はい。
座禅と観念浄化にはこの一つ共通点がございまして、それはですね、
うん。
収入を増やすこと。というのはまあ、冗談でございます。お釈迦さんね。
うん。
お釈迦さんから、まあ、座禅はこう、ずっと受け継がれているわけで、2500年ね。そもそもなんでお釈迦さんがこの一国の王子という立場を捨てて、出家したのかと言いますとですね。
はい。
ある大疑問にぶち当たってるんですね。
大疑問。
大疑問。うん、それはですね、
うん、
なぜ人間は苦しむのか。シックハック。
はい。
っていう言葉あるじゃないですか。
は
い、
ええ。
シックハックって漢字でいくと、
八つの句
やね。
シックハック。
そうそう。
生老病死でしたっけ？
そうなんです。その通りでございまして、うん、シックっていうのは生老病死ですよね。
ええ。
まあ人生は苦であると常々申し上げているわけなんですけども、生きるって大変じゃないですか。
はい。
肉体的にも精神的にも。
そう。本当に。
ね、苦がない人生なんてない。
ないですね。
ね、楽しかない人生なんてありえないわけでございます。
はい。
そして人間っていうのは老いていく。
うん。
ね、老。今までできてたことがだんだんできなくなってくる。容姿もどんどん変わっていく。
はい。
ね、気力も減退していく。
うん。
わけでございましてね。
はい。
これも苦でございます。
はい。
また、まあ、いろんな病気がございまして、痛みや苦しみに悩まされると。
うん。本当に。
そして、最後の最後は死に直面して、消えていくという不安や恐怖に巻き込まれていく。
うん。
これがシックなんですね。
そうですね。
ですから、王子だろうが、
うん。
億万長者だろうが、
うん。
ね、人間である限り、
はい。
うん、このシックを回避することはできない。
はい。
ということに気づいたお釈迦さんはですね。
うん。
これは王子なんてやってる場合やないぞと。ね、この苦しみを解決しなければならない。
うん。
それが先だということで29歳の時に。
ええ。
まあ修行のために出かけたわけなんですけども。
はい。
それでね、6年間苦行やってたんですね。
そうですか。
うん。まあ、いわゆる、こう、こう、人間の欲があるので、例えば食べないであるとか、いろんなこの苦行をやることによって悟りを開こうとしたんですけども、
はい。
それちゃうなっていうことに気づくんですね。
なるほどね。
快楽行き過ぎてもあかんし、苦に行き過ぎてもダメだと。
そっかそっか。
うん。ということで、まあ、いわゆる座禅を始めるわけですよ。で、菩提樹の下で、
はい。
何日も何日も来る日も来る日も座ってて、ついに悟りを開くわけなんですが、
35歳と8ヶ月って聞いたことあります。
そうですね。だから6年、まあ7年近くかかってるわけなんですが。
そうですね。さっき29から35だと本当だと思って。
そうやね。
ねえ、6年。
そうそうそう。だから悟りとは何ぞやってことになるんですけども、
はい。まあ、
人生上昇軸では、
ええ、
本当の自分とは一体誰なのかと。
うん。
ね、この大疑問に決着をつける。
はい。
それを悟りだということをお伝えしてるわけなんですけども、
うん、
まあ、いわゆる本当の自分は何者なのか。
うんうん、
ね、いわゆるこの疑問に決着ついてしまえば。
はい。
まあ、画集が落ちるんですよ。
画集ね、もう本当きつかったです、私。
ねえ。
ねえ。
いわゆる画集っていうのは、まあ、自分自身への執着心。
そうです。ね、どこまでっていうぐらいありました。
そうなんですよ。これが落ちることによって、うん、少量病死を何とかしなくてはいけない。この苦しみから、まあ逃げなきゃいけないという、
うん、
そういうような切実さが消えていくんですね。
そうですね。
そうなんですよ。
うん、
でね、なんでそんなことになるのかということを、
うん、
まあ、ちょっと簡単に説明してみたいんですけども、
はい、
右手を前にこう出してみてください。
はい。
手のひらを上に向けます。
うん、
ね、この右手が全宇宙だとするじゃないですか。
はい。
これしかないんですね。
うん。
で、この右手の中で死んだ万象が起こってるわけなんですけども。
はい。
本当の自分ってこれなんですよ。
うん。
この右手そのものであって。
ええ。
まあ宇宙なんですね。
そうかそうか。
うん。でもそんなこと言われても全く実感がないと。
うん。
うん。私がここにいるじゃないかと。
うん。
そして宇宙があるんだと。
うん。
うん。私というのは自分というのはこの宇宙から。
はい。
切り離されたちっぽけな存在であって。
ねえ。
うん、孤独なんだっていうね。
うん。
そんな感じなんですけども。
はい。
なんでそんな風に感じるのかというと。
うん。
そもそも宇宙って。
はい。
一つの現象であって。
うん。
うん。個というものは存在しないわけなんですけども。幸か不幸か。
はい。
人間はですね。
うん。
自我が芽生えちゃった。
自我が芽生えちゃったんだ。
そう、そもそもここなんですね。
そもそもね。
うん。で、親指を見ていただきたいんですが。
はい。
この親指に、自我が芽生えるとどうなるのか。
うんうん。
親指が自分だと思い込んじゃうんですよ。
そうですね。
うん。で、親指を、この指を動かしてるのは私であると。
そっかそっか、
うん。隣の指は私じゃないってなるわけですよ。
なるなる。
うん。これが
うん。
うん。まあ、仕組みというか。
仕組みですね。
もう本当シンプルなこと言ってるんですけど。でもそれが本当に確固たるものなので、
うんうん。
自分がこの親指であるってことをみんな信じ込んで生きてるわけですよね。
そっかそっか。
うん。この観念こそが、
うん。
人間の苦しみの根本原因で。
そっか。
うん。少老病死に苦しんでいるのは、
うん、うん。
芽生えた自我であり。
はい。
思考なんですね。
ね。
だから本当の自分っていうのは、
うん、
今、我々が見ている世界そのものであって、
はい、
そもそも生まれてもいないし、
うん、
本質的にはね、
うん、
老いることも死ぬこともない。
はい、
スラッとして、
うん、
おしゃれでセレブな人差し指、
うん、
ね、親指から見ると、
うんうん、
ちょっとスラッとしてるね。
で、
一番奥のこの小指ちゃんなんて、この、可愛くて人気者のアイドルみたいな。
うん。
うん、比較するとね。
うん。
でもね、すべて自分の中で起こっている現象であって、人差し指も、この、いわゆる奥の方にある小指も、実際は1ミリも離れてない。
うん。
うん。実際はまさにすべてが自分自身なんですね。
はい。
でもそれは、自己存在感が、この親指を超えて、
うん、
右手全体に広がることで、
うん、
そういうことにしっかり気づいていくわけですよ。
そっか、そうですね。
うん。だから、存在の完全性から生まれてくる修復ってあるんですね。
うんうんうん。
それは親指ではなくて、
はい。
親指の幸福感、安心感っていうのは、
うん。
何かを手に入れた時に感じること。
はい。
うん。で、お金が入ってきたとか、就職できた、結婚できたとか、
うん、なんかね。
そうそう、うん。何かがあって、こう感じるんやけども、
うん。
そういうものって、しばらくすると必ず消えていくじゃないですか。
消えます。必ず消えます。
ねえ。で、ね、また探し求める旅に出るでしょ？
うん。
うん、そうではなくって、存在の完全性っていうのは、
うん。
もうずっと ここにある。
ねえ。うん、そう、出会うとすごいね。
そうなんですよ、うん。これに出会うことなんですね。なことをまあ言ったところでですね、
うん、
この親指にひっついてる自我のパワー。
うん。
もうこれ強烈ですから。
強烈です。
そう。こんな話いくら聞いたところで全く腑に落ちないし、
うん。
本質的には楽にならない。
え。
うん。なぜならね、この親指から世界を見ている限り、
うん。
まあ右手全体を見放すこと、ってできないんですね。見渡すってことが。
そうです
よね。うん。うん。ちょっとやってみていただきたいんですけど。
うん。
まあ、右手の指は、まあ、ちょっと軽く広げていただいて。
はい。
そのまま顔に近づけていく。
うん。
そしてね、親指をですね、右の頬に軽くくっつけてみてください。
はい。
で、そのまま右手を見てください。
うん。
ね。これがね、人間が感じている、見ている外の世界なんですね。
うん。
実際は自分の外側なんてないんやけども、
ええ、
この自我を中心に見ている限りどうしてもそう感じてしまう。
うん、
だって親指見えないでしょ。
そう、見えない。
ね。で、外側になるわけです。今見てる世界が。
うん、うん、うん。
うん。で、見てる自分が内側みたいになるわけですよ。
ああ、なるほどね、うん。そうか。
これがね、トリックなんですね。
うん。
うん。それは親指に自我があることによってそう見えていく。
はい。
うん。このトリックを見破るのが悟りだと思っていただいても、まあ、間違いではないですよね。
はい、そうですね。う
ん。じゃあ一体どうすればいいんだよ、ということで。
うん、うん。
まあ、このお釈迦さんが編み出した座禅。
はい。
が、こう2500年もかけてですね。
うん。
今世界中に広がっている。
はい。
うん。
マインドフルネスとかね。
そうそう、マインドフルネスっていう。まあ、言ったら科学が認めたから、
うん、
うん、そういう科学が言うんであれば大丈夫だろう的な。
そうですね、うん。変な宗教とか根拠がないのではないぞと。そうそう、
風潮が変わってきてね、うん、今誰でもやってるようになりましたけど、ね。
いいことですよね。
うん、それいいこと、うん。うん、伝統的な座禅っていうのは、
はい。
まあ呼吸に意識を合わせる。
うん。
はい。軸がおすすめしている音禅っていうのは聞こえてくる音に意識を合わせる。
はい。
うん、まあ共通点は今、この瞬間ですよね。
そうですね。
ね。一息前の呼吸もう一回やってみろって言われても。
うん。絶対できないね。
できないよね。
はい。
で、一秒前の音もう一回聞いてみろって言われても。
うん。
これ、
無理無理。
できないわけでございまして。うん。ですから、今この瞬間であれば、これは禅なんですね。
うん。そっかそっか。
そう、接触禅っていうのもあるし、
うん、うん。
手を机の上に置いて、その接触点があるじゃないですか。
うんうんうん。うん、
その感覚に意識を合わせると接触禅よね。
そうですね。
歩行前、いろんなものがあるわけでございまして。
で、10秒合わせてられないってことに気がついてやってた当時は。
うん、そうだよね、最初はね。
そう、断るごとに、こう、タッチしてるここに意識をとかね、これ、このゴミを見てるとかね。
うんうんうん。
もう10秒無理。私3秒飛び立ってたんで。
うん、そうそう、僕も。
ウルトラマンのように。
5分しか座れなかったね。
ねえ、
そうなんですよ。
もう10分は苦行でした、私にとって。
うん、そう。
大特権の先生なのに何を取ったんだろうっていうね。本当に困っちゃいました。
そうやね。うん、うん、でもだんだんだんだんやっていくうちにね。
はい。
意識と今この瞬間の感覚は一つになっている。
うん。
そういう状態になるんですけど、その時ってね。
ありますね。
うん。思考がやってくることはできない。
はい。
自我がいないので、私がいないんですね。
そうですね。
うん。でね、その状態が30分とか、
うん。
1時間とか続くようになってくると、
うん。
いよいよね。
はい。
自我意識が脱落するというね。
うん。
そういう瞬間がやってくるんですね。
うん。
その時に先ほど言いました存在の完全性を感じますので、
はい。
意識が親指から離れて、まあ、こうやって右手全体っていうのを感じるわけですから、
うんうん。うん。
ここでね、本当の自分は誰だったのかということを感覚的に思い出す。
そう、感覚的にね。
そうなんですよ。
本当に言葉ではないものですね、これは。
まあ、全く理屈抜きですね。
うん、
うん。でね、今回ご質問いただいた哲さん。
はい。
ね、毎日座禅をしていて、
うん。
記憶力と集中力が高まった。
うん。
ね、先ほど言ったマインドフルネスとか最近、まあ、流行っているのは、
はい。
まあ企業がね、研修に取り込んだりしています。
う
ん、
はい。
これなんでかというと、
うん。
こ
う
日常的にね、
はい。
雑念がない状態を経験すること。
うん。
で、もう一つは意識をコントロールする力が身についたということで、
はい。
そういうことが起こるんですね。
なるほどね。
うん。ですからね、座禅瞑想っていうのも、まあ、一つのこの意識の筋トレのような側面があるわけですよ。
意識の筋トレ。あ、そうか。
僕がさっき作った言葉やけど。
歌丸みたいな。
そうそうそうそう。意識の筋トレや、言うてね。
筋トレや。
うん。言うたら筋肉がついてくると、こう、意識がこう合ってくるわけですよ。
うん、そうですよね。う
ん、向けたところにね。
うん。
それは筋トレのように毎日こう、トレーニングする。
うん。うん、そうなんですよね。うん、深い。毎日のトレーニング。本当に。
ああ、できないよってやめたら、もう何もならないんです。
うん。
できないからやるんですね。
そうそうそうそう。
そうそう。そうするとね、
絶対やる価値ありますもん。
う
ん、
そうやね。
ええ、何億円もらってもなくなるけど、本当になくならないものですから。
でね、あの、集中力、記憶力高まったということは素晴らしい効果なんですけども、
はい。
座禅本来の目的からすると、
うん。
ね、旅のプロセスで起こる、まあ、副産物な、的な作用、はい、作用というか、
うん。
あくまで副産物なんですね。
そうですね。うん、
それが座禅の目的ではない。
なくてね。
うん、本来のはね。
はい。
うん。さて、観念を手放すと、
はい。
気力がなくなって才能を発揮できなる、くなるんじゃないかと。
うん。
少し不安です。
うん。
大丈夫でしょうかということなんですけども。
ええ。
さっきアンツさんちょっと話したけど。
はい。
我々何も考えてんかったね。
うん。
うん、その、浄化したらどうなっていくのかとか。
うん、うん、
浄化したらどうなるのかとか。
そうなのよ、私、うん。浄化したての頃に。
うん。
読んでからやってくださいって言われるぐらい、もう前のめりで。
うん。
すぐやってたんですね、知らないまま。うん。だから浄化の不安とか飛ばしましょうっていうのは、もう全然飛ばさなかったし。
僕も実はね、教材にも浄化の不安っていう教材がありますけどね。
浄化したらどうなってしまうかって書いてあったけどね。う
ん、あれ、僕もアンジさんと一緒に全くやんなかった。
あ、そうなんだ。
それよりさっきこう、ね、早やってね。
早よ、早よって感じで。
そう
やったら何かわかるんかなと思って。
うん。でも、テスさんのように、まあ、不安な方もいらっしゃると思うんですが。
そうそうそう。
うん。ちょっとね、話がちょっと長くなりそうなんで。この質問に関しましては。
はい。
次回後編で。
うん。
うん。じっくりお話しさせていただきたいと思います。
はい。
ちょっと今しばらくお待ちいただければなと思います。
はい。
はい。今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた、次回。